恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ではお読みいたします。マタイによる福音書第6章33、34節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。さは以上のところから心配無用という題でご一緒に御言葉を味わいましょう。皆さんはいかがでしょうか。私は時にとても自分が惨めで哀れでとても小さいことに気分がめいってしまうようなそういうことが年齢とともにそういう時がさらに多くなりました。そういう状態になっても容赦なく日曜日は巡ってまいります。そして講壇に立たねばなりません。講壇に上がるっていうのは牧師を何年やっても恐ろしいことなのですが、そういう状態の時に上がるっていうのはさらに恐怖が募ります。ですから講壇に上がるまで皆さんは旗目には全然そうは見えないとおっしゃるんですが、そのベンチに腰をかけて講壇に上がるまでの戦いは大変です。心の中で必死で自分に言い聞かせているのです。みきおよ、頑張れ、強くあれ、大きくあれとかですね、神はお前を私の目には高価でたっといと呼んでくださっているぞとか、神はお前と共にいてお前を用いようとしているんだとかですね、一生懸命自分に言い聞かせ奮い立たせ、ようやっとのことでここに立っているのです。イエス様は自分で自分を愛せない落ち込みがちな群衆に向かって語りかけました。あなた方は決して小さいものではない、どうでもいいような存在ではない。空の鳥をご覧、野の百合の花をご覧、神は空の鳥一羽でさえも野の百合一本でさえも高価でたっといものとして美しく装い、また養ってくださっている。それ以上にお前は高価でたっとい存在なんだ。神様は、だからこそお前がそのように高価でたっといからこそ、私の一人子をさえもお前のために使わしたのだ。そして、お前が高価でたっといからだから、私の一人子をさえ十字架で殺したのだ。それはあまりにあなたが高価でたっといので、あなたが自分の罪のために滅んでしまうことを私は見過ごすことができないのだ。罪を持ったまんまで虚しい人生を生きてしまうことが私には耐えられないから。だから私の一人子をさえも十字架につけて殺したのだ。私がどれほどあなたを高価でたっといもの、そのような存在として見ているかの証拠が、あの十字架のイエス・キリストなんだよ。だから決して自分で自分のことを取るに足りない無価値なものだと言ってはならないと語りかけておられるのです。このように驚くべき神の愛を知らされ、その恵みを知らされて、その救いを受け取ることによって、私たちは誰もが神の子供、神の家族の一員とされたのです。生ける誠の神様に向かって、なんと天のお父さん、お父ちゃんと呼ぶことのできる存在に私たちはされているのです。 まだ神の子供としての身分を立場を私はもらっていないという人がいたら、一刻も早くイエス・キリストをあなたの救い主と信じて、イエス・キリストがあなたのために十字架で死んでくださったことを信じて、その救いを受け取り、神の子供としての身分を今日という日のうちに、今という日のうちに受け取ってほしいのです。心でイエス・キリストを信じ、口で私はあなたを救い主と信じますとお祈りすれば、その瞬間であなたはその身分に立場に入ることができるからです。こうして神の家族に迎え入れられた私たちは、もはや神を知らない人々、それを聖書では異邦人と呼びます。異邦人とは異なるものとされたのです。私たちは生まれながらに神なく望みのない、まさに異邦人そのものでした。しかしそんな私たちが、異邦人として生まれ異邦人として生きてきた私たちが、しかし神の驚くべき愛によって、恵みによって、その異邦人の中から救い出されて、今や異邦人とは違う神の子供、神の家族なのです。ですから当然のこととして、その生き方、その在り方は異邦人とは異なっているはずなのです。ペテロ第一の手紙4章の3節4節、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした法灯に走らないので、不思議に思い、また悪行を言います。とても興味深い箇所です。まさに、今流行りの言葉で言えば、ここに、before, after。使用前、使用後。以前の私たちの姿と、そして今は変えられたものとしての姿が明白になっているのです。以前はそういうものの中で私たちも同じことをしていた。しかしもう十分でしょ。その異邦人の生き方から救い出されたあなた方は、もうそのようなものの仲間に加わらないので、人々は急に、お前は最近付き合いが悪くなった、お高く止まっている、いい子ぶるなと言うかもしれません。不思議に思い、また悪行を言います。悪行を言われるほどになっているでしょうか。偶像から生ける誠の神様に仕えるようになったこと。ですから当然その生き方が変わるはずです。この世が与えることのできない平安をいただいた私たちは、人々の中で大きな違いをもたらすはずです。人生の最も悲しい愛する者との最後の別れということを経験しても、テサロニケ第1の4章13節にあるように、他の望みのない人のように悲しみに沈むことがない。私たちは人生の最大の悲しみの中にあっても、他の人とは違う在り方があるはずだというのです。ですから神の民、神の家族とされたものは当然その価値観も、そして求めるものも変わってくるはずなのです。今日の御言葉、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。イエス・キリストはどこから来られましたか？イエス・キリストは神の国からこの人の世界に人間となって生まれてきてくださいました。お聞きしますけれども、この私はどこから来ましたか？第一礼拝では江川あゆみちゃんが正解を出してくれました。とても嬉しかったです。横山はどこから来ましたか？ 高知から来ました。お父ちゃんも正解出してくれてありがとうですね。私は高知から来たんです。来ましたと言っても高知にいたのはわずか14年間でした。中学校2年まで高知にいたのです。この北陸の方がもうずっと何倍も長くなりました。それでも皆さんよりは高知のことをよく知っています。いかに本場のカツオのたたきが美味しいか、私は誰よりも身に染みて知っております。中学3年になった時に香川県高松に引っ越しをしました。高松で 7,8 年過ごしましたので、本場のさぬきうどんがどれだけ美味しいか誰よりもよく知っていると思います。ですからこちらで東京ストアかどっかでカツオのたたきを買ってきて食べても、家内のカツオのたたきはとっても美味しいんですが、それでも違う、どっか違う。さぬきうどんとですね、看板を貼ってあるそういううどん屋さんに入って食べても、確かにさぬきうどんらしいんですけど、どうも違う。この食堂でおうどんを食べるときにも、できれば私は60人が食べた後で食べたいんです。61人目からさぬきうどんになるので、それまで待つんですが、60番目までのうどんよりははるかに美味しいんですけど、それでも違うんです。本場で食べるカツオのたたきとさぬきうどんはやっぱり違うのです。とも食いしん坊の私の例えが、食い物が多くて申し訳ないんですが、イエス様は天国を知っておられるので、神の国から来られたお方なので、神の国がいかに喜びと楽しみと栄光と輝きと愛と平和に満ちた素晴らしいところであるかをよくご存知なので、この世界に来られて、そこにあるのが、地上にあるのが悲しみと涙と醜さと混乱と争いと偽りと、本当にですね、そのようなものであるのをイエス様は目の当たりにして嘆かれたのです。最近のニュースを見ていると、本当にうんざりするような出来事ばっかり、本当にこの日本は一体どうなってしまったのかと悲しくなります。偽りだらけ。実は私も東横インのファンだったんです。安くて朝食が無料ですから、とても清潔で、とてもフロントの方も愛想がいいので、よく東横インを利用しましたし、この3月も TCU の卒業式のために前の日から泊まりがけで行きますもんですから、東横インを予約してたんです。でも今回のことがあって、社長のあの会見を見てから、これはお灸を据えなければ、とてもとても弱者に対してひどい態度、すぐにインターネットでキャンセルを入れました、ね、もちろんここで東横インを潰せなんてことは言わないんですけども、ね、ですけど本当に偽りに満ちたこの世界、イエス様はこの世界をご覧になって、本当に嘆かれ、悲しまれ、涙されたのです。しかし何よりもイエス様が悲しまれたのは、この世のありさまではなくして、神の子供とされた神の民が、天国の国籍を持っている者がにもかかわらず、天国よりもこの地上を愛し、それにしがみつき、それに執着している姿だったのです。神の国の民がその身分は名ばかりで、神を知らない異邦人と同じように、何を食べよう、何を飲もう、何を着よう、そんなことばかりに心を用いて思い患っている姿を嘆かれたのです。求めるものが違わないか、愛するものが違ってはいないか、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。コロサイ3章1節2節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、 上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。星野富弘さんの詩をよく引用しますけれども、大好きな詩の中にこういうものがあります。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。まさにこの詩の通りです。地上のものにしがみつき、この命が最も大切。命あってのものだね。命が最も大切だから。だから、何を食べよう、何を飲もう、何を着ようと思い煩い、そして生きるのが苦しくなるのです。命より大切なものを知る。それを求める。そこに思い煩いからの解放と喜びがあるのです。神の国を求める。それは神様ご自身を求めることと同じです。上にあるものを求めなさい。そこにはキリストがおられます。神様を、イエス様を知ることを求めましょう。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。ホセア6章3節。神様の栄光を表すことを求めましょう。神様の御心を知り、それを行うことを求めましょう。神様と語り合うことを大切にしましょう。神様に聞くために、さらに聖書を読み、味わい、また覚え、学びたい。神様を求めることは、同時に神様に似たものとされることを求めることとつながっています。それが、その義とを求めるということです。神様を求めるということは同時に、神様に似たもの、イエス様に似たものとされることを求めることなのです。私たちが、まず、そして最も価値あるものとして重んじ求めることが、神の国とその義とを求めることです。これを第一としていくとき、それに加えて、これらのもの、すなわち、地上的な祝福、私たちがひたすら追い求めている、そういった祝福も実は添えて与えられるよというのです。食堂に行きますと、よくセットというのがあります。ラーメンと、チャーハンが、小さいチャーハンがセットになっている。ラーメンセットっていうのがよく出てきます。すいません、また食べ物の例えで。神様の国と神の義とをまず求めるとき、セットなんだよっていうんです。この地上のものを求めるとき、セットで神の国と神の義がついてくればいいんですけど、違うよっていうんです。神の国と神の義を求めていくなら、セットで実は様々な祝福が伴ってくる。34節。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。イエス様は私たちが地上の事柄に心惹かれ、それに心をとらわれて思い煩いの中で神様を忘れることがないように教えられただけではなくして、明日のことを心配して今日をおろそかにすることも注意されているのです。確かに私たちは過去のことをくよくよして今日十分に生きることを忘れたり、明日のことが心配で今日手に何もつかないということがあります。しかし私たちには過ぎ去った過去も、まだ来ていない将来も、私たちがどうすることもできないことです。私たちの手の中にあるのは今しかないのです。今日、今。イエス様は、昨日に生きないで、明日に生きないで、今に生きなさい、今日に生きなさいというのです。パウロが、 もしも過ぎ去った過去のことで悔やんだり嘆いたりしようと思ったら、それこそ一歩も前へ進めないほど、過去の汚点が、失敗が彼にも多くありました。しかし、パウロは過去の罪や失敗については、イエス・キリストの十字架の血潮によって、その流された血潮によって一切が許され清められたので、もう両親の咎めをすすがれて、過ぎ去った過去については、もう終わった。後ろのものを忘れ、パウロは後ろのものを忘れることができたのです。悪魔は何とか私たちが今に生きることがないように、過去や将来のことに心が向くように向くようにと思って私たちを罠にかけるのです。悪魔は特にその名前の意味は訴えるものという名前意味ですので、私たちの特に過去の様々な罪を暴き立てて、お前はあんなことをしたじゃないか、お前はあの時あんなことをやったじゃないか、それでもクリスチャンぶるのか、それでもお前はクリスチャンか。あの宗教改革者のルターは、そんなサタンの誘惑を受けた時、御子イエス・キリストの血、すべての罪から我を清むと言って、手近にあったインクの瓶を壁にぶつけたって言うんです。ルターはその時そこに悪魔が自分を誘惑しようとしているのを知って、悪魔よ、去れって言ってですね、インクの瓶をぶつけた。そのインクのシミが壁に残ったって言うんですけど、今を生きられたという点で、イエス・キリストこそ驚くべき模範です。イエス様がこの世界に来られた目的は、十字架にかかって死なわれるためでした。人間が考え出した最も残酷なあの十字架に、裸にされて、釘で打ちつけられて、血まみれになって、人々の怒号、呪いの言葉の中で死んでいかねばならない、人間として最悪の死に方です。しかしイエス・キリストは、私はこのために来たのですと言って、まっすぐエルサレムに、すなわち十字架に向かって顔を向けて進んでいかれたと聖書にあります。これが、もしも私だったら、3年後に私が十字架にかかって死ぬということを私が前もって知らされていたら、どうなると思います？私は、一日一日、すなわち夜寝て朝起きると、ああ、また十字架に一日近づいたとですね、もうその恐怖が、蘇ってきて、何もできなくなってしまうんじゃないでしょうか。もうその恐怖に耐えられなくなって逃げ出すか、もう我慢できなくって先に自ら命を絶つかもしれません。ところがです、イエス・キリストの生涯、特に最後の3年6ヶ月の高生涯と言われる歩みを見られると、なんと堂々と、そして平静を保ち、穏やかに平安に過ごしておられることでしょう。イエス様は3年半の前に先に十字架があることを知らなかったから、そんなに平然としておられたんでしょうか。いいえ、イエス・キリストははっきりとその先に十字架があることをご存知だったのです。イエス・キリストはしばしばおっしゃった言葉の中に、私の時はまだ来ていません、私の時はまだ来ていません、それは十字架の時はまだ来ていませんという意味です。そして十字架の恐怖と不安に包まれて、思い煩いの中で怯えて生きることを拒んだのです。まだ来ていません。そしてまさにイエス・キリストは今なすべきことを淡々と平安のうちに集中して生きられたのです。その恐怖を味わうのは、 まさにその直前まで、あの逮捕劇の数時間前のあのゲッセマネの園で身もだえしながら苦しまれておられるあのイエス・キリストのお姿、私だったらあの十字ゲッセマネのもだえ苦しみがもう2年も3年も前から始まっていると思います。でもイエス様はそれを拒んだのです。将来のことを思い悩まないで今日なすべきことに集中されたのです。私たちもこのイエス様に学び習う必要があります。私たちにもその日その日になすべき労苦が十分あるのです。それに集中して今日今を力いっぱい集中して生きることが必要なのです。私たちの聖書教会連盟のモットーの一つ、今ここで全て、今ここで全て、何よりも神の国とその義とを求めることを明日に延ばさないで、今今日私の全勢力を用いて神様を求める、それが求められているのです。パウロがギリシャのアテネで伝道したとき、聞いた大部分の人々は最後にせせら笑い、キリストを信じる決断を先延ばしして、このことについてはまたいつか聞くことにしようと言いました。このことについてはまたいつか聞くことにしよう、こういうのを怪盗ルパンならぬ回答またいつかというのです。私たちの人生に回答ルパンは来ないかもしれませんが、回答またいつか、回答今にそのうち、この回答は警戒すべきです。まだやりたいことがいっぱいあるので、いつかまた、仕事の肩がついたらいつかそのうち、子供の手が離れて時間ができたらいずれそのうち、定年になって時間が余裕ができたらそのうち、信じたらあのことこのことが心配、それが解決したらいずれ、悪い習慣があるのでそれをどうにかできたらいずれそのうち、はっきりと拒むわけではないのです。しかし地獄へつながる敷石には、すべての敷石にまたいつか、いつかそのうちと刻まれているとあります。人々はイエス・キリストを面と向かって拒まないで、いつかそのうち、いつかそのうちと一日延ばしをしながら地獄への道をたどってしまうのです。人々はそうやって永久に恵みの日、救いの日を失ってしまうのです。いつかそのうちという日は決してやってこない日なのです。心配は無用です。私たちはもしもこんなことが起きたら、もしもこんな事態になったら、もしかしたらこういうことが起こるんじゃないか、さまざまな想像をたくましくして、だからそんなことが起こると困るので、怖いので、だから何もできない、何もしない、何も手につかない、何もすべきではないと、今日すべきことを台無しにしてしまうのです。石橋を叩いて渡らないのです。その多くの思い煩いの想像は、悪い想像は決して起こらない事柄なのです。思い煩いからの解放というよく読まれている本があります。著者の J.E. ハガイ先生はこんな実例を書いています。説教者の友人が彼の母について私に話したことがあります。それによると彼女は40年間癌で死ぬのではないかと心配していたというのです。彼女が実際に死んだのは73歳になってからでした。しかも死因は肺炎だったのです。これは何という悲劇でしょうか。彼女は40年間というもの、起こりもしないことのために辛労し続けてきました。彼女は40年間というもの、 親しい友人や家族の者たちに喜びではなく陰気な思いを与えてきました。彼女は40年間というもの、役に立つことと癌について思い煩うことの両方に思いと時間と分けてきました。40年間というもの、キリストに対する彼女の証は霞み、キリストを証する力も半減していました。彼女は一日に一日ずつ生き抜くことを拒んだからです。私たちにとって想像力っていうのはとっても大切です。いつも言いますように、愛とは想像力の豊かさだと私も思っています。しかしそれは良い想像力です。しかし私たちは悪い想像力がとても上手巧みなのです。今日最後に皆さんで童心に帰っていただいて、絵本をですね紹介して、絵本の中からとても想像力豊かな子供のお話をご一緒に見て、そして締めくくりたいと思います。続きものになってますので、2つ絵本を紹介します。子供たちもどうぞですね、楽しんでください。留守番。ただいま。買い物に行ってくるから留守番しててね。私も行きたいよ。ダメ。留守番していなさい。行きたかったのにもう。なんだかうちの中がシーンとしてるね。お化けが出たらどうしよう。もしかして隣の部屋にお化けがいるかもしれないよ。本箱にだって本のお化けがいるかもしれないよ。押し入れにも布団のお化けがいるかもしれない。台所には煙のお化けがいるかもしれない。お便所にだって便所お化けがいるかもしれない。引き出しの中には着物お化けがいるかもしれない。そうだ、ぼんやりしてちゃダメだよ。お化けが出た時の用心しなくちゃ。布団で陣地を作るんだ。でも、もしもよ、これでもお化けに捕まったらどうするのよ。大丈夫。捕まる前に網で捕まえちゃえばいいよ。でも、いっぱいいたら捕まえきれないよ。そういう時はこれがあるさ。これだけあればもうへっちゃらさ。パタン。あ、出た。まあ嫌だ、こんなに散らかして。一体全体どうしたの。買い物に連れてってくれないから行けないんだもの。行きたかったのにさ。おや、ちょうどいいわ。忘れた買い物があるのよ。はい、お使い行ってきて。そして2冊目の絵本に移ります。お使い行ってきてちょうだい。いやよ、雨が降ってるんだもん。傘さしていけばいいでしょ。でも足が濡れちゃうんだもの。じゃあ長靴履いたら。でも服が濡れちゃうよ。レインコートを着ればいいでしょ。髪の毛が風でくしゃくしゃになったら嫌だもん。帽子をかぶっていきなさい。でも、早く行きなさい。だって、もしもよ、大水になったらどうする。ボートがひっくり返ったら、目に水が入ったら痛いよ。泳ぐとお腹がすくんだもの。そしたら死んじゃうよ。じゃあ行こうか。おしまい。締めくくりの御言葉、詩編118編24節、 これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。お祈りしましょう。天の父様、この朝も私たち一人一人にあなたの有名な御言葉を共に味わい学ぶ時間をありがとうございます。神の国と神の義とをまず第一に求めなさいと、私たちは本当に神の国の豊かさ、その素晴らしさを知らないためにこの地上の魅力にとらわれそうになりますが、どうぞ神様、異邦人とは違うものとされた私たちが神の国の素晴らしさをイエス様から教えられて、神の国をもっと慕うことができるように、神様をもっと慕い求めることができるように、神様に似たものとされることをさらに求めていくことができますように、また昨日のことや明日のことばかりが気になってしまって、今日落ち着かないで今日という一日を台無しにしてしまうことがありますが、どうぞ神様、あなたに会って今日今なすべきことを集中して行うことができますように、私たちの生き方をあなたがさらに引き上げてください。お一人お一人とともに、主が今日も共にいてくださり、また明日も共にいてくださることを本当にありがとうございます。お一人お一人と共にある主をさらにさらに崇めて生きることができますように、感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。